種ラジ。
どうもオレンジです。
いや、秋っていいですね。皆さんブラブラしてますか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジの種すけ、はい、伊賀テレビラジオイベント展示、ね、好きな娯楽ごと、なんかちょっとごめん、何かしたかったんだけどうまくいかなかったですね。
酔ってんのか、
うん、はい、まあ皆さんがね、楽しいと思う娯楽ごとがいろいろあると思います。そういう予定をですね、ちょっと改めて、先に考えておいてですね、こういう娯楽行こうかなという予定を立てていただくコーナーでございます。はい、ということで、じゃあどんなの行ったのっていう話をしましょうか。先週行った娯楽ごとお聞きしましょう、オレンジさん。
はい、まあ映画館とかにもね、ちょいちょい映画、小さい映画館で見てたりしたんですけど、先週のトピックスとしては PFF アワード2020の、ピアフィルムフェスティバル、ね、
ピアフィルムフェスティバル。はい、
はい、受賞式自体は結構前にやってたんですけど、今のタイミングで、オンライン上で、有料のサービス、月額会員になれば、アワードのノミネート作品ですかね、を一通り、まあいくつかの選考を通って最終審査まで行った作品かな、17作品ぐらいをなんか見られるっていう話だったんで、今年ちょっと、去年は僕授賞式典にも行って作品も見てたりしたんですけど、今年はちょっとコロナ禍もあって行けなかったので、このタイミングでまとめてみようと思って順番に見てる感じですね。10月の31日までかな。2つサービスがあって、独創映画館っていうのとアップっていうのかな、二つサービスがあって、独創映画館の方だと、2017年からの、受賞作とかも合わせて、まあなんかインディー映画をすごい、まとめているサービスで、月額980円ですけど、31日間無料で見れるので、その無料の期間にどれだけその PFF アワードを2020プラス、その過去の受賞作とかを見れるかっていうのに今チャレンジしてるところですね。
うんうんうん。
で、プラス、来週からかな、東京国際映画祭と、あと東京フィルメックスというのは、まあ、ほぼほぼ同時開催。なんか、向こう側で合わせてこの時期にと思ってやったらしいんですけど、まあ、海外からね、いらっしゃる方とかもいるかもしれないから、それでスケジュール合わせてっていうのもあるんだと思うんですけど、まあ、同時期なので、この一週間は、それの予定が埋まりまくってますね。来週の土日とか、平日の夜とか。
うんうんうんうん、
それで、まあ、種枕の時も、種メガネの時も言いましたけど、もう、11月中はやべえ予定になってますね、今ね。
うん。ありがとうございます。
ポンさんどうです？
僕はね、まあ、先ほど聞いたの、先週何言ったかって話ですけど、
庭園美術館。PFF2020 に行ったって話です
あ、はいはいはいはい。ごめんなさい。いや、間違ってるみたいな風に聞こえたらごめんなさい、ね。そういう趣旨じゃないんですよ。はい。僕が改めて言い直してるってことですね。
あ、そうですね。
庭園美術館っていうね、目黒にある美術館に行きまして。
うん。
なんか、初めて行ったんですけど。
へぇ、そうですか。
なんか全然知らなくて、偶然、なんか、違うところに行こうと思ったらそこに入っちゃったみたいな感じでさ。
本当ですか？入り口だって、ちゃんともうありますよ、だって。
いや、ま、喋ると長くなるけど、目黒の、国立科学博物館文献の自然園に行きたかったの。
ああ、隣にあるやつだ。はいはい、はい。
そう。で、目黒駅から歩いて行って、で、ね、で自然園に行って、もう自然を満喫しようと思って。今日は小さな大冒険だと思って入ろうと思ったら、手前に自然園のっぽいなんか入り口があって、庭園美術館って書いてあって、はいはい、ああ、こんなんあるなと思って。で、なんか、1000円と200円ってコースがあって、どういうことだと思って、あ、200円が、あ、なるほど、この中を見るだけだったら200円だけど、展示を見るのは1000円なんだ。あ、でも1000円で、
企画展やってます
からね。200円分もね、一緒に見れるならこっち行こうかと思って、なんか、俺の中多分自然園と、その200円が混ざっちゃったんだな、多分。
自然園と200円が。
そう。自然園は多分300円ぐらいで、あ、金額は近いんだけど、その隣の満卓隣で、200円は庭園が見れるっていうやつなの。
そうですね。 自然じゃないですね。別ですね、
うん。で、とりあえず見てやろうと思って、まあ、それ見てからね、はい、あの、本題行けばいいやと思ったらさ、めちゃくちゃ長く見ちゃってさ。
あらあら、そうですよ。いいですよね。
しかも、なんか、天美術館の展示もまあ、面白いんですけど、なんか、場所がすごい面白いところで、うん、その、うんうん、なんか、古い、なんていうか、こう、洋館なんですけど、
そうですね、洋
館。綺麗にしてあって、一個一個のこう、衣装が、なんか、モダンで、なんかすごく古臭いんだけど、ものすごく地味なんだけど、凝ってるっていうか、これ本当に昔やったの、うんうん、みたいな、なんかそういうのがいちいち驚きがあって、うんうん、それやってたら自然園の時間が終わっちゃってさ、うん、行けなくなっちゃったっていう、そういう話なんですけど、まあでもよかった、その庭もすごく良くて。
まあいいんですよね。
なんか誰もいないところを、なんか雨のね、なんか傘を持って歩いたんですけど、うんうん、なんか隣がすごいでっかい道路が幹線道路みたいなのが走ってて、そのすぐ横が庭園なんだよね。だからなんかほんと、なんか、タイムトリップというかこう、異次元空間に飛び込んだみたいな、なんていうか近いところで言うと、なんか思いつかないや。とにかく庭園がこう都会にボーンと、なんか、移動したみたいな感覚がありましたけどね。長くなりました。まあ、天美術館に行ったということですね。うん、はい。まあ、そんな感じで皆さんもいろいろ言っていただければなと思いますので、そんなヒントとなる、イベント情報です。まずは映画の方行きましょう、はい。オレンジさん。
はい。これ僕、なんかネット上タイムライン見ててたまたま見つけたっていうか、
うん、
気になったんですけど、愛しの母国っていう映画ありまして、まあ、さらば我が愛は母べきなど、名称ね、チェンカイコー、中国のね、名称が、1949年の中華人民共和国建国から70年を記念して制作したオムニバスということで、過去のそのね、中国の歴史を振り返るんですよ。いろいろとすごいことしてきたよって、中国初の核実験成功の裏で国防技術のために人生を捧げた人とか、ロサンゼルス五輪女子バレーボール決勝戦とかね、なんかやるんですけど、まあ、中国ではすごいヒットしてるらしくいいんですけど、
はい、
なんかね、めちゃくちゃプロパガンダ
中国の映画で、
プロパガンダ集がすげえんですよ。はいはい、映画として中国万歳感がすごい。はいはいはい、
なるほどね。
ですけど、
まあ、でも中国が考えてる歴史的瞬間っていうのが何かはちょっと逆に気になるよね。
そうそうそうそう。だからそういう映画を見ることによって知れることもあると思うので、うん、なんかね、よくわからない他の作品をどこを扱ってるのかわかんないような会社が配給とかもしてるらしくて、
うん、
なんかいろいろと謎なことが多い作品が1週間限定かなで上映されるらしいので、なんか見れたら見たいけどなかなか行く機会ないしなみたいな感じで。
まあでもこれチェン海溝がさ、何らかしらのメッセージを忍ばせてたりするんじゃないの、実は。
可能性はね、ありますよね、実はね。
こう
ね、
映画ドットコムとかさ、その、うん、7つの瞬間を取り上げ、その裏で必死に生きたごく普通の人々を紡いでいくって書いてるから、なんか何らかしらがあるような気もするし、うん、そうでなくてもね、なんか、描かれてるものを見てみたいなっていうの、
ね。いや、だって、それこそ北朝鮮のプロパガンダ映画とか僕見てみたいですもんね、やっぱりね。どういう風に国民は受け止めてるのか含めてね。そういう意味でちょっと気になっている作品ですね。うんうん、あともう一個、そうだ、これはいろいろと木上一樹さんの番組とかにも紹介してるのかな、パピチャ、未来へのランウェイと、これ僕予告編を映画館で見て、面白そうだなと思ったんですけど、うん、1990年代のアルジェリア内戦を背景に、ファッションデザイナーを志す少女の視点を通して、イスラム原理主義による女性弾圧の実態を描いた人間ドラマということで、うん、なんか、アルジェリアってやっぱりそういう服装とかにね、すごく決まったものがある中で、ファッションデザイナーってもう真逆というか、いろいろその個性をいかにして出すかみたいなところ、それの圧力にの中で、いかにして自分自身のやりたいことを追求していくかっていうことによって、まあ、ある種社会を変えるようなドラマ、まあ、命がけのファッションショーみたいなことが書いてあったりしまして、予告編ではなんか銃声とかも出たりとかして、うん、ああどうなるんだろうみたいな、ちょっとドキドキ感もありつつではありますけど、なんと本国アルジェリアでは、上映禁止となったというね、映画だったりするということで、まあ、さっきの中国の映画とはある種真逆とも言えるような作品なのかもしれないですけど、どういうふうなね、 今現在も含めてですけど、アルジェリアっていう国の中で、アルジェリアっていうか、まあその宗教のね、イスラム原理主義に関わる国々がどういうふうな、あり方をしているのかっていうのをね、なかなかその現実として見ることはないので、こういう映画の形で、ぜひぜひちょっと見てみたいなと思って、スケジュールも入れてる感じでございます。
はい。ありがとうございます。
こんな感じかな、映画。はい。
はい。それでは、メガザの紹介もお願いします。
はい、今週はキネカ大森でございます。おめでとうございます。10月
30日から、ね、どういう紹介が全くわからん、これね。
11月5日ということで、ビル・マーレー監督、あ、違う、ジム・チャームッシュ監督特集ですね。デッド・ドント・ダイっていう最新作と、パターソンという1個前の作品から、全然多分色合いというか扱ってるものは違い、デッド・ドント・ダイは確かゾンビ映画かなだったと思うんですけど、パターソンはね、本当に2回か3回か見て、なんか見てもなんかじんわり来てしまう。すごく静かな日常で繰り返される日常の中で起きていく、その少しずつのすれ違いみたいなものがね、よく描けてる作品なんで、それと比較しても面白いと思うので、この2本立てですね、ジム・ジャブッシュ映画特集ですかね、ぜひ行けたら行きたいなと思っております。
はい、キネカ大森、本当に名画座としても面白いですけど、割とこうね、綺麗な、お規模の大きい、いいとこなんで、言っていただける。
なんか、子供向けの映画とかもね、ちゃんとやってんのすごいっすよね。
そうそう、ポケモンとか、でっかいドラえもんのプレートとか、ね、置いてあったりして、ね、チラシも豊富なところで、
はい、ちゃんと大盛りの映画館になってますね、あそこね、うん。
さあ、では、気になる家映画ということで、ただいま、金曜ロードショーでは、金曜ロードショーではですね、ハリーポッターをやっておりますが、これ見ます？
今かよ。見るわけないでしょ。
え？なんでどうしてだ、見ないですか？
今更なんでハリーポッター見なきゃいけないんですか？もうその後にファンタスティックビーストっていう新しいシリーズ始まってるんですよ。なんで今更ハリーポッター見なさいよ。
そんなに怒ることじゃないだろうね。私、ポンが気になったのはですね、NHKBS シネマの、うん、プレミアム、BMS プレミアムですね。11月2日月曜日午後1時からやるですね。うん、スターリンの競争曲ですね
。はい。
はい。はい。ということでですね。1953年モスクワ絶対的な独裁者として君臨してきたスターリンが死んだ。で、ね、国葬を進めながら、最高権力者の座を狙い出し抜こうとする、この醜い権力争いをブラックコメディで描いているというですね。うん、なんかやっぱロシアね、ま、旧ソ連の地域、ま、東欧諸国の流れって、なんか最近あんまり世の中的に注目度が、ま、ちょっと低い気が僕はするんですけど、ま、自分もそうですけど、やっぱ知識がやっぱ足りないところはあるが、やっぱりこの、うん、なんていうのかな、アジアで起こってる課題のやっぱなんかベースとなってるのはやっぱああいうところの戦いの歴史みたいなのもあると思うので、ちょっとそういうことを振り返る意味でも、うん、そしてそういうものを楽しく笑うという意味でも、ちょっとスターリンの、競争曲を見たいなと、うん、全然言えないな、ちょっとダメだな、頑張ります。はい、ということで、では気になるイベントの方行きましょうか。はい、お願いします。
はい、読むってどんなこと？放課後の授業ということで、僕が大好きでずっと30分読書で扱っていた学びの基本シリーズの中の一作、読むってどんなこと？高橋源一郎さんがね、書かれた本についてのイベントを行うそうです。それをまあ一応読んでる人と読んでない人、どちらも想定してみたいなことだったので、また読んでる人も新しいお話は高橋源一郎さんご本人から聞ける場になると思うので、ちょっと楽しみに聞きたいなと思っております。はい、10月28日の19時半から20時半、YouTube でオンラインで無料で見れるそうなので、ぜひぜひ見てみてください。うん、あと、ずっとやってるライター交流会というシリーズがあります。ノートさんというね、編集プロダクションさん主催で、まあ、ライターさんが集まっていろんなテーマで話すイベントですけど、今回、新しく、オンラインでやるライター交流会で、テーマが専門性をどうやって身につけるということで、 まあ、ご自身のね、専門ジャンルを仕事につなげて、かつ継続して仕事をされている方々、ゲストにお招きして、投稿していただくそうです。東京別支店ガイド、まあ、マニアフェスタとかね、主催されている松田重信さんであるとか、結構、アフターシックスジャンクションなどにも出演されている、酒場ライター、パリッコさん、そして、今日紹介したっけ、独創映画館っていうね、ウェブサービスにの運営にも携わっているゆうせいさんというね、映画ライターの方と、お招きしてのトークがされるそうなので、僕はすごく興味深いところなんですが、これがなんとですね、うん、裏かぶりというね、高橋健一郎さんのイベントを裏かぶりしているので、しかも僕は、うん、別のイベントもまた裏かぶりしているので、さあ、どれをどう見ようかなっていうのはね、できればアーカイブしてほしいけど、どうしようかなっていうのはすごい悩んでるところでございます。は
い、悩んでいただければと思います。うん、はい、私の方からは、神保町あたりでですね、いろいろイベントが行われるようです。やっぱりね、まあ、秋ですし、読書の秋ということで、ワテラスブックフェスというのが今やっていますね。まあ、本の面白さ、文化の多様性に触れる2週間ということで、まあ、動画配信を中心にいろいろイベントが行われているそうです。これ、小西さんなんか行くのかな？
だ、これで武田砂鉄さんのイベントに行くんですよ、僕。
うん、そうなんですよね。武田さんの、はい、分かりやすさの罪に関するイベントなんかも行われたりして。
学生との公開ディスカッションだから僕が行って良いのかっていうのはあったんですけど。
いやいや。
なんか、
いいんじゃない？
当たったんで、はい、じゃあいいやと思って行こうかな、
う
ん。
どういうね、ちょっと学生からの言葉があるのか、そして、砂鉄がどう答えるのかっていうあたりはちょっと注目ですよね。
呼び捨てされますよね、先週からね。
そう、たまたまですけどね。砂鉄様と呼びしましょうかね。うん、ちなみにですけど、三省堂書店ではですね、古書館、秋の古書市というのをやっているそうですよ。神保町店の本店の1階の正面入り口の前でですね、やっているそうなので。まあなんかね、古本市でね、こう、ぎゅうぎゅう人が集まってる姿とかももう過去の話みたいな感じもありますけど、やっぱ本を選ぶ、ね。
いや、どうです？なんか集まりそうな気しません？また。
うん、ほんと、うん、する。するけど、うん、まあでもちょっとは気を使うんじゃないの、うん、なんかこう、ふとした時にさ、レジに並ぶ時とかは。
なんかマスクしてるかしてないかぐらいの違いな気がするな。
いや、まあまあね、マスクをしてればいい。一応はってのがありますからね、うん。はい。ということで、まあ、本を楽しむ人、楽しみたい人はね、神保町に行ってもいいんじゃないかなと思います。はい。それでは、展示の方をお願いします。
はい。ヌーミレパークというですね、ディレクテッドバイパワーメトロンということで、あ、ペリメトロンですね。失礼しました。今、まあ、人気がある、キングヌーというミュージシャンいます。そちらの、まあ、メンバーも携わっているミレニアムパレードっていう、また別ユニットとか、いろいろと、幅広くやっている、まあ、アートワークとかミュージックビデオ作ったりとか、全部総合的にね、プロデュースしているチームだったりするんですけど、それの、まあ、クリエイティブレーベルでペリメトロンという、チームを組んでいらっしゃって、で、彼らの、まあ、作品ですね、音楽的なこともそうだし映像的なこととか他にもアートワークいろいろと幅広く扱った展示会を今やってるのかな、もう銀座ソニーパークで10月21日からですね、やっています。僕も早速来週かな再来週かなちょっと予約しているので見に行きたいなと思っています。総合的にね、なかなかそのミュージシャンとかが日本国内だと全部のアートワークまで個人というかそのチームでやってるっていうパターンも少ないと思うので、まあ、海外だとね全然そういうのはあったりするものだったりするから、なんか新しい日本国内における新しい動きとして注目していきたいなと思っています。もう予約も続々入ってるそうなので、興味ある方はお早めに予約しておいてください。
はい、ありがとうございます。そして、放浪するゴーストというですね、小泉八雲の紹介展というのがあるのでちょっとご紹介したい。
了解。
新宿の歴史博物館というですね、ちょっと渋めな場所であるんですけど、まあ、あれですよ、耳なし芳一とかいろいろ、日本の、古い物語的に書いてる、まあ、小泉八雲、ラフカリオハーン。
ラフカリオハーンですね。
そうですね。はい。日本、でもこの人の名前、やっぱこうね、怪談とかを語る上では必ず出てくるような人だと思いますけど、うん、彼がゴーストと呼んだ放浪へと誘うもの、
魂の旋律を引き起こし、彼を創作へ書き立てたものに焦点を当て、現代も読まれ続ける作品を生んだ役者の創作の軌跡をたどりますということだそうなので、うん、まあ、ちょっとかっこいいタイトルとね、役者という人をちょっと改めて、作品以外の点でね、楽しむという意味でもちょっと展示見てみたいなというふうに思っております。はい。そしてちょっとだけ振り返っておきましょう。東京国際映画祭が行われるということをちらっとお話ししましたが、10月31日から11月9日まで行われるそうです。非常にちょっと楽しみなんですけど、その中でも一つ企画、こういうのがあるなということで、なんかトークショーが結構豪華なのがあるそうですよね。
ありますね。
はい。うん、TIFF トークサロンということで、やるのがなんか、まあこれ配信とかも含めてやるそうで、ズームの Q&A 機能を利用し、質問を送ると、まあお話ができるということだそうですね。で、僕が一番気になっているのは、スーパー戦隊シリーズの歩みということで、ゴレンジャーの、あれですね、赤レンジャーをやった方とか、脚本家の方とか、などが集まって、シリーズの魅力をディスカッションするというイベントなどがあるそうです。YouTube でね、配信なんかもあるみたいなんで、うん、その辺もちょっとチェックしていただけると面白いかなと思います。オレンジさんなんかこれ聞いたりするのありますか？
僕これ、アジア交流ラウンジっていう、それこそ是枝裕和監督とか黒沢清監督とか、うんうん、あとはハチドリのキムボラ監督と橋本愛さんとか、なんかそういうトークが毎日やるんですよ。11月1日から8日まで。
はいはいはい。
18時半ぐらいからかな。だからどうやってスケジュール調整しようかなって、一応スケジュール入れて、一応事前申し込みももう受け付けているので、一応してる感じですね。ズームで見れるかなみたいな感じ。
うん。ね、まあ、ちょっと変な言い方ですけどね、今年は、やっぱ動画で、配信で見ることができるチャンスでもありますから、なかなか行けなかった人がこういうトークを、なんか、うん、まあ、もともと動画もやってたのかな、なんかこういう機会でね、絡み合うことができるのはいいかなと思うので、
オンラインで多分見せることはほとんどなかったんじゃないかな、
あれは。そうか、まあ、じゃあチャンスなんですよね。うん、なんか、海外ゲストに質問もできるかもしれないということもありますんで、ちょっとこのね、東京国際映画祭のトークイベントもちょっとチェックしていただければなというふうに思います。はい。ということで、なんかそれっぽい紹介してしまいましたが、種ラジの種助でございました。はい。以上です。お相手は、
はいはい、
今週見たいのは、スターリンの早々競争曲。言えなかった。はい。頑張りたいと思います。早々今日、ポンでした。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。